御言葉に入ります。ピリピの第2章第12節をもう一度お読みいたします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。先週はキリストのへりくだり、そしてその結果として神が高く上げてくださったということを、特に19節から学ばせていただいたことであります。で、今日は12、13、さらに14ぐらいまで入って、救いの完成ということについて大切な真理を拾いたいと思います。まあ、12節にそういうわけですからと書いてあります。どういうわけなんでしょう。ずっと読んでいただいて、そういうわけですからって、なんか理由があって書いてあるわけですが、どういうわけだと皆さん思われますか。おそらくこれは5節からキリストのへりくだりということが書いてある。そしてキリストのへりくだりということが、私たちのキリスト者の模範である、そしてそのキリストの心というものが、救いのゴールの姿だ、それが心にあって、そういうわけですから。そして主イエス様はへりくだって救いを完成する、まあ私たちの神の側における救いを完成してくださった、そのことを自分のものとして完成に持って進んでいきなさい。そこでこのそういうわけっていうのがくっついてるわけですね。それではどういうふうに進んでいくんだろうか、救いの順序。まあパウロの書いた通り12節からでもいいんですけれども、なんとなく私は13から学んだ方がつながりがいいように思いましたので、最初に13を学んでみたいと思います。いかがでしょうか。13をご一緒にお読みくださいませんか。はい。神は御心のままに志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この12は救いの達成に向かって努めなさいといういわば励ましでありますが、13はその理由として、神様が備えてくださっているから大丈夫だよという、そういう保証があるのです。で、この13節の始まりのところに、なぜならという言葉を皆さん自分の聖書でしたら入れてください。それがないとちょっとつながらない。英語で言うと for という言葉ですね。なぜなら、神は御心のままにことを行わせてくださるからですと、こういうふうに、つながっております。つまり、もしコーチがいたとしましょう。水泳でも何でもそうですけれども、コーチというのがついておって、コーチにも二通りあると思います。鞭を一生懸命叩いて、頑張れ頑張れと言って、お尻を叩くようにして励ますコーチと、大丈夫できる You can do it、 こうやって大丈夫というふうに励ますタイプと、二つあると思うんです。パウロの場合はどっちでしょうか。頑張れと言って尻を叩く方ではなくて、大丈夫、神様はしてくださるよ、その大丈夫ということを示しているのがこの13節であります。それはどういうことかというならば、神はあなた方のうちにすでに技を始めていてくださるんだよ。そしてその神の技というのは、神のご計画、遠大なご計画に従って、神は技を始めていてくださるんだというのがこの13節の趣旨であります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださっているからです。この御心のままに、 というのはどんな御心でしょうか。それが書いてあるのが、詳しく書いてあるのがローマ人の手紙なんですけれども、やっぱり開いていただきましょうかね。ピリピに戻りますから、ピリピに何かちょっと手 を入れてくださって、ローマ人の手紙8章を開いていただけませんか。ローマの8:28、皆さんが大好きな聖句ではないかと思います。ローマ8:28、お読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。多くの方がこの聖句を引用するときに、人生の中で辛いこともあり、そして失敗もあり、嫌なこともたくさんあったけれども、最終的には良くなった、めでたしめでたしという文脈で引用する場合が多いのですけれども、これはもちろんそれも含まれているんですけれども、それよりも神様は全てのことを働かせて私たちの益、神の遠大なご計画のために用いなさる。それじゃ遠大な計画とはなぜか、何か。29節、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。私たち一人一人をイエス・キリストと同じ姿にしてあげよう。それが神のご計画です。30節、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し招いてくださる。招いた人々を、召した人々をさらに義と認める。罪を許して神の義を与えてくださる。そして義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになった。ただ罪を許しただけでなく、その心の中にキリストの持っておられた美しさ、愛、平和、そうした全てのものを移し与えてくださる。それが神のご計画なんです。いかがでしょうか。私たちは自分の人生の方向づけ、計画ということをどのように考えているでしょうか。まあ生まれてきた、来てしまったんだから仕方がないから生きているという、こういう生き方もあるかもしれませんけれども、主は私たち一人一人に遠大な計画を持っていらっしゃるということを覚えたいと思います。そのご計画というのは、キリストと同じ姿にしてあげよう。まあ、そんなことはもう無役だからいらない、私は私でいいんだ、こういうふうに言う人いるかもしれませんけれども、考えようによってはこれはすごいことだと思います。私たちの素材というのは一体何かというと、もう本当にどこにでもあるような土くれに等しいものですけれども、その土くれに等しいものを神は作り変えて、まあ、いわばその有田焼きか何焼きか知りませんけれども、すごいこの陶器に変えようとしていてくださる。これが聖書の私たちに示すところの人生観というものです。先週の林間聖会で勝又先生が3回メッセージをなさいました。その3回とも共通していることがあるなと思いました。それは私たちがもともと本当に箸にも棒にもかからないような何の価値もない器だということ、素材だということ、そしてその素材を用いて神は傑作品をお作りになる。エペソの2章のところに、あなた方は神の作品であって、作品というところに傑作品という言葉を傑をつける、付け加える。そうすると随分ニュアンスが違ってきます。私たち一人一人は神が本当に足らない、役に立たない、どうにもならない素材ではあるけれども、それを作り変えて神の傑作品とするんだ。さらに勝又先生は、このオランダに渡った時、ゴッホの作品のことも触れておられました。印象に残りました。ゴッホが貧しくて画材を買うことができない、もうその辺の ベニヤ板ですか、それをこう捕まえてきて、そしてそれも書いて、もう他にも画材買うことはできないもんですから、その裏側にもう一つ書いてと。でもそのベニヤ板、何の変哲もない、捨てられたならばもうそれでおしまいのような画材を用いて、ゴッホが書くときに人々がもう何十年も経ってからもう一つが何億円とするような素材、あの作品に変わったというお話をされました。つまり何がすごいかというと、素材ではないんですね。素材ではなくて、そこに誰が筆を入れたか、それによって価値が変わってくる。私たちに神の働きが加えられるときに、あんな人がと思われるような素材であったとしても、主はそれを作り変えて素晴らしい神の傑作品、ゴッホに勝る神の傑作品を作り変えてくださるのであります。で、神のアクションがここに2つ述べられています。で、このまず第、ピリピに戻りますよ。ごめんなさい。さっきローマ行きましたが、今度はピリピに戻りました。ピリピに戻って13節です。神は御心のままにと書いてあります。ここに神はというところがものすごい強調点がありますので、線を引いてください。英語の翻訳の聖書では、ここは It is God who worketh。こういうふうになってるわけです。特にこの誰がしたかということを強調したいときには、神がなさったというと平凡ですね。そうじゃなくて、それをなさったのは実は神なのです。It is God who works と、こういうふうになってる。そういう強調点がここにあるのです。つまり、救いの技っていうのは人間が一生懸命努力して、だんだんだんだん偉くなっていったんじゃない。違うよ。神がまず筆を加えてくださった。働きを始めてくださった。アクションを起こしてくださったんだ。そのアクションというのは二つあります。志を立てさせること。それからことを行わせてくださること。もっと簡単に言うならば、ここに絵を描きました。救われたいという気持ちを持った。それから救われるためには何でもやってみようという行動をプッシュしてくださった。それは神なのだということです。で、この絵が出てますか。今出てる、これはですね、何の種だと思います、皆さん。さあ、何の種かって言われてもね、これ見ただけじゃちょっとわからない。でも私は、ハスの種を連想して描いたつもりであります。後でそのハスの話をしますから。ともかく神様が私たちの心の内にアクションを起こし、種を植え込んでくださった。その種には二つの要素がある。救われたいという気持ち、志を立てる。それからその志に向かってやってみようという気持ちを起こさせる、その行動であります。まあ、多くの人たちが教会になぜいらっしゃってましたかっていうと、私がいろんなことで人生にいろんな問題にぶつかって、そして救いを求めてきたから、私は自分の意思で来ましたという人もあるでしょう。そうでなくて、もうクリスチャンホームの方は、私は意思もない、何もない、お腹にいる時から連れてこられていた。まあ、いろんなきっかけがあるでしょうけれども、聖書をおしなべて、それは全部神の働きなんだよ。私たちが救いを求めようという気持ち、それを起こしたのは自分ではなく、神がそのように私たちをプッシュしてくださった。嫌だなと思って教会に来ていらっしゃる方もあるかもしれません。お父さんがお母さんがもう行かなくちゃ小遣いくれないから行っているという人もいるかもしれません。まあ、いろんな動機があったとしてもいいんです。もうそれは全部いいんです。でもその全部の動機をひっくるめて、神がその願いを起こしておられる。そしてそれに向かって私が追求しようという行動をする、それが全部主の働きだというんです。私は今持っている本は かなりこれは古典的な本ですけれども、イゾベル・クーンという人、神を求めた私の記録、中国の奥地のリス族というところで、チャイナインランドミッションで、とうとう一生を宣教師として捧げたイゾベル・クーンという宣教師の物語です。その一番最初のところに彼女が神を一生懸命求めようとした記録があります。カナダの非常に世俗的な、もう学校に行けばダンスとか、演劇とかそういうことばっかりがなされている、そういう雰囲気の学校で、自分はお父さんお母さんから教会に来なさいと言われていたんですけれども、だんだんそういうことをするのがなんとなく疎ましくなってしまった。学校の中である教授が、皆さんの中に人類は猿からではなくて神が粘土を持ってお作りになったと信じているような人はいないでしょうね、いないでしょうね、そういうことを言われたって。でこの中にクリスチャンの方いますか、100人ぐらいいて、イゾベルさんは力なく手を挙げた。あなたはそう信じているのはパパやママがそう言ったからでしょって、その教授に笑われた。まあいろいろと挫折を経験をいたしましたけれども、彼女もそのダンスであるとか男の子との交際であるとか、いろんなことでもって疲れ果てて、そしてお父さんお母さんが信じているところの聖書に戻ってきた。そしてその聖書に戻ってきた時に、彼女はよくわからないけれども、イエス・キリストを通して神を探求しようと決心した。そして福音書を読んで、イエスが死なさいと言われたこと全部アンダーラインをして、正直にその通り行ってみよう、またイエスは祈られたから私も祈り始めてみようと決心したんです。もちろん心を込めて、それから祈りが天井より上には上がらないなどと仮定したりしないで、そしてともかくまあ半分疑いつつ、しかし彼は神を求め、彼女は神を求めてみよう、まあそう言いながらも、友達に惹かれて一緒にダンスをしたり、まあいろんなことをしながらだんだんだんだんと導かれていく。聖書の中にイエスがこれをしなさいと言われたことを文字通りやってみよう、その通りやって救われたわけではありませんけれども、そのような真実な求めというのがあって、いろいろと紆余曲折はありますけれども、キリストの救いに到達したわけです。それじゃあそういう願いを起こさせたのは誰か、それはこのパウロの神学によれば、それを願いを志を立てさせ、ことを行わせてくださるのは神ご自身であります。私たちはその厳粛さということをまず覚えたいと思います。そのことがあって十二節があるんです。私はわざとひっくり返しました。神が働いておられる、それだから私たちもそれに協力して働きなさいよというのが十二節であります。さあもう一度戻ります。まず自分の救いをの達成に努めなさいとあります。この自分という言葉、もし皆さん自分の聖書を持っていらっしゃったら、そこに自身という言葉をちょっと書き加えてください。自分自身の救いを全うしなさい。もちろんアースクエイクの地震に書いちゃいけませんよ、ね、地震過剰の地震でもありません。自分自身のセルフの方です。自分自身の救いを全うしなさい。もちろん救いを始めなさるのは神様ですけれども、私たちには私たちの協力する分野がある。だから自己責任ということも大切なのですね。この二つが偏ってはいけません。ある神学の方は神の主権ということを考えて、人間はもうなすべき分野がないんだ、もう全部神様の恵みがなしてくださるんだから、私たちはまあぼーっと立ってればいいとは言いませんけど、そういう極端な神学になる人もいます。ある極端な神学は、やっぱり私たちは自己努力をしなくちゃいけない、人間の自由意志が大切だ、神様の働きを無視して一生懸命に努力する。そうではない。聖書が言っているのは両方なんです。 神は主権を持って働きたも、そして人間がその主権を重んじながら感謝しながらそれに協力して働きましょう。そこに自己責任というのがあります。さらに自己責任ということで言いますと、これは一人一人の責任ということです。お父さんお母さんがクリスチャンだから私も自動的にクリスチャンというわけにはいかない。一人一人がその自己の責任において救いを全うしなさいと言われています。奥さんが熱心なクリスチャンだからまあ私も大丈夫だろう、ね、気がついてみたら天国に家内が一緒に連れててくれるだろう。どっこいそうはいかないかもしれません。さあ一人一人が責任を持つ。入学試験でもそうでしょ、ね、いくらなんでも自分でもって受けなければいけません。ある運転免許試験の時に奥さんの変装してそしてやってきた方があるそうですね。女装して奥さんが自信がなかったんでしょうねきっと。僕は代わりに受けてあげるよって言って、そして写真を捏造して、そして受験票に貼り付けて、そして髪の毛を女性のようにして口紅をつけてスカートを履いて、そしてなよなよと言ってみたんですけども、試験官どうも怪しい、声が太いし、ね、もうすぐにバレてしまって、捕まってしまったという話があります。試験は変わって受けるわけにはいけませんですね。天国に行くのも一人一人の自己責任です。自分自身の救いの達成に努めなさいとパウロは語っています。そしてこれはいい加減ではなくて努めなさいと書いてあります。第2版を持っていらっしゃる方はどう書いてありますか。自分の救いを達成しなさいと書いてあります。達成し、第3版はどうなってますか。努めなさいと書いてます。私やっぱり3版の方がいいなと思います。ここには懸命に働く、ゴールに向かって進んでいくというところの姿があります。決してこれは自己努力による救いを言ってるんではありませんよ。聖書はそれを完全に否定しています。人間が努力をするから、良い行いを務めるからだんだんと救われていくんではない。救いは神のものです。私たちは徹頭徹尾恵みによって救われるんですけれども、私たちがなすべき環境を整えるという面においては私たちは努力をしなければならない。先ほどなんで私は種の話をしたかというと、例えば私たちが2000年前のオーガハスっていうのがありますね、もらったとしましょう。私たちはそれをどうやったらいいんでしょうか。ああなんかハスをもらったな、土の中埋めときゃなんとかなるだろう。ボーンと土の中埋めますか。やっぱりどうやったらこれが発芽するか生育するかということを少し勉強して環境を整えますでしょう。もし私たちがそういうものをもらったとするならば、あるものの本によりますと、それにちゃんと傷をつけなくちゃいけない。ただ土の中に入れただけじゃダメだそうです。ちゃんと傷をつけて水が浸透するようにする、水の入ったコップに入れる、明るい場所に置く、そして種が膨らみ始めて10日ぐらいで芽が出たらそれを移し替える。そしてそれは移し替える場所は腐葉土とか少しぬるぬるっとしたような土、よくこねて泥を作ってそこに埋める。肥料は少し離れたところにちゃんと適量の肥料をあげる。そういう環境を整えることによってこの2000年前のハスであったとしてもだんだんだんだんと芽が出て茎が出て葉っぱが茂り、そして芽が出てますか。出てます。はい、綺麗なハスの花が咲きます。なんかハスの花というと仏教の講話みたいですからちょっと、ぴったり来ないかもしれませんね。仏様がハスの上に座っていらっしゃるんで、私は聖書的に言いますならば、これはまさにイエス様が パウロが語っております御霊の実だと思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、麗しい結実、これを私たちが目指している、これが救いのゴールであります。イエス様の心とはこういう心です。よろしいでしょうか。私たちの努力の結果ではない、神様が働いておられる。けれども私たちは環境を整えるのはあなたたちの自己責任だよ。じゃあ環境、私たちはどういう環境を整えるんでしょうか。私は端的に言いますならば、恵みの手段と言われるものだと思います。日々御言葉を読むこと、お祈りをすること、集会に励むこと、主が与えてくださった機会に奉仕を務めること、捧げること、伝道すること、これらは恩寵の手段、恵みの手段と呼ばれるものです。これによって救われるのではありません。これは神の恵みを伝達するところの私たちの環境調整です。環境整備です。環境整備をしなさいということです。さらにパウロはこの13節に恐れとおののきとをもってという言葉を付け加えています。恐れって何でしょう。こわごわしたところの奴隷的な恐れではありません。奴隷的な恐れというのは、これをしないと罰を当たるぞという怖い、そのメッセージです。あれをしないと鞭を叩くよ、これをしないと牢屋に入れられるよ、そういうのを奴隷的恐怖と言います。私たちは神に従っていくときに、そういう奴隷的な恐怖で従っているでしょうか。もしそういう恐怖を持っていらっしゃる方があるとするならば、神のイメージを取り替えてください。神様はそんな怖い雷親父のようなお方ではなくて、私たちを愛してくださるお方です。じゃあどういう恐れなんでしょうか。私は2つあると思います。一つはものすごい宝物をもらったなという自覚です。こんな貧しい私がこんな神様からの宝物をいただいてしまったなというと非常に震えますね。例えばの話ですけれども、ダビデという人は普通の羊飼いです、庶民。けれども彼は出世して王様であるところのサウルの娘のミカルという人をお嫁さんにもらってしまったと仮定しましょう。そうなるとどういうふうに感じますか。ねえ、ミカル掃除せえとか、ミカルお茶とか、簡単に言えませんでしょ。ねえ、何にしても自分は庶民であり、奥さんは王女様なんですからね、大切なものをもらってしまった、逆玉って言うんでしょうか。どうもかくなんか知らんけど、ともかく恐れ多いという気持ちを持つのが普通の感覚ではないでしょうか。私たちがこんな役にも立たないものが神様の尊い救いを、その可能性をいただいているという、その喜びに満ちた恐れです。二番目の恐れは何かというならば、私たちはそれにふさわしくない無力さ、自分の罪深さに対する自覚です。自分は自分の力でこの救いを全うすることはできない。自分は誘惑に対してはいかに弱いものだろうか。生まれつきの性質では神様の御心を損なってしまうことがいかに多いだろうか。清い神様の前にいかに私は汚れた存在であろうかという、その恐れです。ですからパウロはここで恐れとおののきとを持って救いを全うしなさいと言っているのは、繰り返しますが、怖い奴隷的な意味ではなくて、私たちをへり下らせるための恐れです。で、この奴隷的な恐怖を持った例えがありますね。あるご主人がこれから旅行するときに、しもべたちにたくさんの宝物を置いていった。最初は5タラント、おそらく何千万円ぐらいの価値、その次のしもべには2タラント、 その最後には1タラント、1タラントって言ったってやっぱり何百万円というのは大金です。まあ私が帰るまで商売をしなさい、しっかりこれ預かりなさいと言って行った。最初の2人はその宝物を用いて倍にして儲けて、ご主人様、あなたの5タラントでさらに5タラントを儲けました、あなたの2タラントでさらに2タラントを儲けました。ところが1タラントをもらった人は何と言ったかって言いますならば、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方である、あなたはケチであり、そしてあなたは少しでも損したならばその損失に対して賠償請求をなさる恐ろしいお方だ、だから私は一銭でも失うまいと思ってその1タラントを土の中に入れておきましたと言ってシャーシャーと答えたっていうんですね。ご主人はその1タラントのものに向かって、あなたは愚かで怠け者で罪深く、しかも疑り深い男だ、せめて銀行に預けておけばよかった、もっとも今の銀行ではほとんど増えませんのでね、1タラント預けても全部終わると、利息30円とか、そしてその利息30円というあのお知らせが80円切手を貼って届かったりして、銀行って何無駄なことするんだな、30円の利息のためにどうして80円切って貼るんだろう、まあそういうことは度外しちゃいました、ともかく叱られましたね。私たちの神様はそういうケチなお方ではない、私たちを愛して信用してくださる、私たちはその信用に応えるために、愛に応えるために一生懸命に働くのであります。さらにパウロはいつも従順であったように、私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら、人が誰かが見ているから見ていないから頑張ろう頑張るまい、こういうような人の顔を見て頑張るんじゃありませんよ、いつでも見ていてくださる神様に従う心を持って努めましょうということです。もちろん私たちは人が見ているとやっぱり励みになりますよね。私は毎月、お医者さんのところに定期検診に行きますけれども、そのお医者さんは体重を減らしなさい減らしなさいと言って体重計にまず乗っけさせられます。ですからお医者さんに行く1週間前ぐらいから心して、頑張ってあのお医者さんを喜ばせよう、まあそういうつまらない動機でお医者さんに行くのですけれども、まあそういうことは本当はいけないんですね。自分のためにダイエットしなくちゃいけないけれども、神様が見ていらっしゃる、見ていらっしゃる神様の前に人が見ていようといまいと変わらない従順さを持って従っていくということが大切ですよと語っております。でさらに14節は、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、これについてはもう触れる時間がありませんので、来週この14節以下は取っておきたいと思います。で私はこの主が私たちのうちに技を行ってくださる、それから進めていてくださるということについて2つだけ、締めくくって終わりたいと思います。1つは、私に関わる神のご計画の素晴らしさを感謝をしたいと思います。どうかこの席に座っていらっしゃる方の中で、私はつまらないものだ、私の人生なんかあってもなくてもいいものだ、私なんかこの世からいなくなっても誰も悲しんでくれない、私の人生はつまらないものだと少しでも思っていらっしゃる方がいないでしょうか。どうぞ考えを改めてください。神様は一人一人にものすごい計画を持っていらっしゃる。ちょうど人間が月に到達するためにアポロ計画っていうのが壮大な計画がありましたね。 それ以上の計画なんです。神様は一人一人にキリストの形計画というのを持っていらっしゃるんです。そして私たちのような醜いものをキリストの麗しい姿に作り変えようというキリストの形計画というものを持っていらっしゃる。それを着々と進めていらっしゃる。その種を植え込んでいらっしゃる。そのことに大きな感謝を捧げたいと思います。どうか自分をつまらないもの、役に立たないものではなくして、主の大きな計画の中に入れられているということを感謝をしたいと思います。2番目には、神の働きに全く依存しつつではありますけれども、よろしいですか、俺がやってやるぞではなくて、神の働きに頼りつつではありますが、私たちの自己責任、環境を整えるという責任はしっかりと果たさせていただきたい。これがないと、せっかくの素晴らしい種だってひしゃげた実になってしまうかもしれません。あるいは実すらならないで途中でダメになるかもしれません。神様は私たちに環境を整えなさい、それはあなたの責任ですよとおっしゃってください。先ほど繰り返しましたけれども、恵みの手段と呼ばれる御言葉の真面目な継続的な学び、どっか崩れていませんか。もし毎日毎日御言葉を読むという習慣がどっかで崩れているとするならば、それを立て直しましょう。日々お祈りをするという習慣が崩れていませんか。朝ごとに主に祈ること、あるいは折々に主の前にひざまずき祈ること、集会に励むこと、これは集会は神様が私たちの成長のために許してくださり計画してくださる大切な恵みの手段の一つです。互いの交わり、あるいは主に対するご奉仕、どれ一ついい加減であって何か大きな結果が出るだろうということは期待できません。全てがいい加減でもう何かが大きな結果ができるというのは、これサーカスに近いことです。そんな神様はサーカスを私たちに許しなさいません。真面目なコツコツと積み上げるところの日々の恵みの手段、これを主の前に良心的に果たさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。恐れおののいて自分の自身の救いを達成に努めなさい。主は私たちに今日メッセージを語ってくださいます。それも頑張れというメッセージではなくて、大丈夫、私がついている、私が一緒に働いているよと、私たちの心の内にあなたの御形を移そうとして働いていてくださることを感謝します。どうか私たちはもともと持って生まれた性質はあなたを喜ばすことができませんし、また多くの周りの人たちも喜ばすことができないものではありますけれども、この癒しい心の中に尊いキリストの姿を映させてくださいますように、ひたすらにお祈りいたします。これから歌います賛美の中に、我が主イエスよひたすら願おう、あなたの御形を私の形としてくださいという祈りでありますが、それが私たちの祈りです。どうぞそれに向かって私たちが一人一人が自己責任において、またお互いに励まし合いながら進むことを許してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。